Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
Namo Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Buddham Saranam Gacchami.
Buddham Saranam Gacchami.
Dhammam Saranam Gacchami.
Dhammam Saranam Gacchami.
Sangham Saranam Gacchami.
Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesu micchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesu micchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Surame laya machapamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Surame laya machapamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu. Makahanya halamita 心よ。 我らと主上と皆共に仏道上善こと今からね1時間ちょっとお話ししますので、もうゆったりとした格好してくださいね。よしですかね。はい。何？適当に撮って、まあそっか。こう、はい、ポッドキャスト用に、言っておきますと、今日ねは私らは、今京都の東山に来ています。法然院さんのね隣に、私の台湾の友人のお家があって、そこはねチベット仏教のね場所としてもね時々、やってますので、でチベット仏教の名前としてタシガチルっていうね名前がついてるみたいなんですけどもね。そこは結構前からやっていて、もうどのくらいになるかな、7、8になると思いますけどね、震災の頃からかな、震災の前あたりくらいからですね。京都はね他にも何か所、京都という関西ね何か所かあって、そのうちの一つっていうね、形をやっています、ね、でそれでですね、今日新しい人も結構何人かいらっしゃるけども、関西のね、参賀の方もいらっしゃるので、この間ねすでに鎌倉の方ではこの間というか先週ですね、やったんですけれども、本当 X デーがもう2回も7月に来てしまって、で、そうか、先週これをやって、でその後 今週の木曜日にねもう1回2回目の X デーが来てしまって、皆さんちょっと今日本社会がちょっとね参ってますけどね、それについてのですね、で多分皆さんもう気づいてると思いますけども、何気づいてますかね。宗教界が何も言わないですね。何も言わないってこと気づいてます？見事に沈黙ですよ。でこれはもう、予想通りで、1995年も沈黙したじゃないですか彼らはね。でこういうこと喋ったのは全然違う人たちでね、だけども、今回も多分誰もどこの教団もトップの人たちも声明とか何か一切発表しないだろうなと思ってて、実際も最初の X デーからすでにね3週間くらい経ってて何も出てないですよね。で、でもこの問題を自分たちの問題だ、自分の問題だと、受け止めている何人かの人が、 非常に真摯な声明を出していて、でそのうちの一つがね、この高村さんがね、これ朝日のね、7月の10日、紙の新聞にはいつ出たかわからない、まあ多分その時だと思いますよね。でデジタルの方に、7月の10日の5時に出たのかな、なので、これは最初の X デーの後、もちろん X デーって最初の方が圧倒的にショッキングだったし重要だったと思うので、それで十分だと思いますけども、その時にね、非常に真正面からのね、のが出たんですよ、ね、でこれに対して少なくとも宗教者は答えなきゃいけないですよ。これはなぜかというか後で言いますけども、で答え誰も答えで、これが出た後でも誰も何も言わなくて、言ったのは私だけですね。だと思います。完全調べたわけじゃないんだけど、どこからも聞こえてこないので、だから高村さん抜きでもね、私も、こうなることもすでに X デーが今年の秋に来るとぐらいは言われてたじゃないですかね。来年がもう年号が変わるので、来年ちょっとねこんなことをやるわけにいかないから、多分今年で平成のことは平成で片付けるだろうっていうね、ことで、一応関係者というかね、人たち多分今年の秋だろうってね言われていて、でそれがちょっと早まったって感じですよね。なんだけど、なので、一方の方でもかなり、今年の、春ぐらいからこの問題、に関しては何回か行ってきました。っていうのは、ちょっとこの辺のいろんなバックグラウンドとかをお話ししながら、話を進めたいと思います。だからとにかく、X デーが来た以上宗教者は必ず何か言わなきゃいけなかったんだけども、誰も言わなくて、 で高村さんが、自分の問題としてこういう声明を出して、ね、朝日新聞っていうところでね、公の自分、これ朝日新聞に出す以上、これも世間に向かって出してるってことですから、そしてこれはね、これ宗教者に答えなきゃいけない声明文なんですよ。これは後で読みますけどね。でここまで言われても誰も何も言わないってどうなってるのと私は本当思うんだけども、一応私が日本の宗教界を代表するわけにいかないんだけど、お前がなんで代表するんだって言われてしまうから、私は代表なんかしないくて、一応日本で宗教の問題を一応なんていうかな、自分の生活としてやってる生活っていうかね、趣味でやってるわけじゃないので、どうしても答えなきゃいけないかなと思って答えましたけども、その後でね、もう一回 X デーが2回目の X デーが来てしまったので、もう一応これで終わりなので、で特に関西の人たちには何も言ってないので。今日は、ね、これに関して、ね、全部まとめてお話ししたいと思います。で、1週間前にも大体お話ししたんだけども、その後、いろいろあったので、それも含めてね、全部まとめてお話ししたいなと思います。関西では、ごめん、一方の方ではね、何回かに分けて話したので、先週はある一部についてしか話してないので、ここは関西はね、大体大きな流れ全部を含めてお話ししたいなと思います、ね。それと、今日ね、ただ単純に京都のマインドフルネスの会で、マインドフルネスなんか聞きたいですってで来た方もいらっしゃるだろうから、一応マインドフルネスの話もね、最初に やりますけどね、でただ、マインドフルネスとオウムがどうつながるのかって、多分皆さん思うかもしれないけども、直に つながるんですよ。直に、直接に、実は ムというのはあれだけ大きな事件なので、日本の宗教の歴史を一応変えたのね。あの悪い意味で変えた、悪い意味でっていうか、なんか普通はなんか素晴らしい人が出てそれで宗教の時代が変わるんだけども、多くのもちろん全然別の意味でね。で、まあ、要するに一つのものを完全に終わらせたんですよ、あれはね。当然ね、終わらせて、終わらせた後でまた新しいものが始まって、で、まあ、それから23年間経ったわけね。で、23年間っていう、まあ、一つの大きな区切りが、時代があって、そしてそれが、まあ、あの今月ですね、2018年の7月に、ね、2回の X デーでもって完全に終わったっていう、ね、いうことで、でこれがまた新しい時代になるわけなんですよ。でそれとマインドフルネスというのはもろかぶりなんですよ、実を言うと。そこら辺皆さん実感してる？あのだから今日ね、まあ、結構新しい方いらっしゃるんだけど、でそれで、まあ、京都マインドフルネスの会っていうので、まあ、今日いらしたんだと思うんだけど、で皆さんがマインドフルネスっていうのをどのぐらいに理解されてるのか、ちょっとね、まあ後でお茶飲みながらねお話しし、ダルマシェアリングしたいなと思いますけども、ちょっとわからないんですけれども、この実はねオウムの事件があったから日本にマインドフルネスで入ったんですよ。そこら辺ピンときますかね。いや私はもう当事者もいいところなのでっていうか、私は本当にもろに当事者なんですよ。私はオウムとは関係ないんですよ、全然関係ないんだけど、ただ私はオウムとマインドフルネスに宗教者との人生をめちゃくちゃにされた人間、めちゃくちゃじゃない、あの翻弄された人間なので、だからそのオウムとマインドフルネスも大きなこの渦なんですよ、この大きな波の渦ね、台風が今去っていったけども、この台風の渦の中 で私はもうそのど真ん中になんか巻き込まれちゃって、なんか、それで、私は普通の総統市のお寺の住職になるはずだったんだけど、先生そんなところの話じゃなくなっちゃって、でそれが全部このオウムとマインドフルネスのせいだなんて言いたくはないんだけども、あの絡んで、でそれで、本当当事者もいいところなんですよ。でまあ例えばこの京都、なんていうかな、多分ね皆さんあのティク・ナット・ハンさんね、マインドフルネスの興味ある人はティク・ナット・ハンさんね読まないはずないですよ、もう読んでると思いますけども、あのティク・ナット・ハンさんがオウムと関係あるって知って、オウムとは関係ないですよ、だけどこの大きな時代の流れのところにティク・ナット・ハンさんが位置するっていうのがピンときます、来ないよね、来るはずないんですよ。でなぜかといったら、あのティク・ナット・ハンさんと私らの秘密会議が実はあったんですよ秘密会議が、でそれで日本の宗教がマインドフルネスの方へ一気に舵を切ったのね。そんなの知らないでしょ皆さん。いや知るわけないんですよ秘密会議だったからそういうこともあります、ね、だから本当にね、オウム、マインドフルネス、ティク・ナット・ハン、テラバーダ、わわわわわっていうのがもう本当に、なんていうのかな、もっと平和に行くんだったらよかったんだけども、なんかものすごい暴力的な力によって日本の宗教界っていうのはガラリと変わったんですよ。でそういうこと全然ピンとこない人たちも当然いてピンとこない人たちね、ピンとこない人たちも当然いて、だからピンとこないから何も多分言わないんだと思うけども、だから日本の宗教界って本当に面白くて、今私がこれからお話しするようなことをそんなことあったんですか、私全然知りませんでしたっていうような人たちも大勢います、当然、ね、だから1995年前と1995年以降で何にも変わらなかった人たち、何にも変わらない、ね、で今年2018年以前と2018年以降で何にも変わらない人たちもいるっていうのは分かります、それは分かります、 そしてそれが大部分だというのも分かります。だから今私がいて1995年全部終わったよね、全部終わったよねってことと、もう一回2018年それからもう一回また全部終わったよねって言っても、え何が終わったんですかとかね、え何の話をしてるんですかとか、日本の話ですかとかね、いうふうな反応がきます。だけども 今からお話しすることは多分日本の人が多分もうピンと来てる。で実際にそういうふうに流れます、流れています。どこで流れ、そんなのは例えば本屋さんの仏教書コーナー行けばもう如実にあるんですよ。1995年以前の仏教書コーナーと以後の仏教書コーナーがガラリと変わったっていうのはみんな知ってるでしょ。知ってます？ピンとこない。でそして2018年以降も多分変わります。今年の秋に非常に大きなイベントじゃない大きな流れがもう一回来ますから、ね、それが仏教書のコーナーに現れます。まあ、特に仏教書のコーナーっていうのはね、まあ、要するに出版っていうのはね私も関係してるから、分かるけど、そう本っていうのは勝手に出せないもんなんですよね。ね、まずは勝手に出せるけど勝手に出したら全然売れないから、だからやっぱりなん売るための本ではないんだけども、売るために、まあ、売るための本もたくさんあるけども、まあ、一応 本出すっていうのはある意味ビジネスだから、やっぱり需要と供給がちゃんと噛み合わないとやっぱりビジネスとしてやっていけないからね。だから仏教書のコーナーを見れば今の日本の人が何を欲しているのかね、そしてそれに対して何を仏教書を書くような人たちが供給できるのか、ね、需要と供給の問題、需要があっても供給できなかったら無理だし、供給はあるけども需要がなかったらダメだし、でそれがまあなんとかうまくバランスを取りながら取った結果の宗教仏教書のコーナーのに並んでる結果なんですよね。でそれがそこら辺を見ると今私が言った1995年以前とそれから以後とそして今年とそれが本当に如実に出ます。だから私が言ってるのは全然妄想の話ではなくて、実際に起こったことだし起こっていることだから、でそれはリアルに確かめられることなんですよ、ね。だけどもそれは、分かってる人には分かってるけども、ピンとこない人には一体何の話してるんだか全然分かんないんですけどもって、ね、いうふうに取られると思う。それはよく分かってます、ね。なので、今日はね関西には私に、2ヶ月に1回しか来れていないの来てないので、でまあこの、まあここのね、ここがまあ一応私の関西の参賀 の本拠地的な場所なんだけど、結構今年関西は。はいはい、どうぞどうぞ入っちゃってください。関西今年ねなんかやたらに場所が増えちゃって関西学院とかね、ね、もう何もしないで、ちょっとそこに座っててくださいね。後からいろいろなあれします。もうちょここ通っちゃってください、はい、でそこでどうぞ座っててください。これ一枚持ってきても関西学院とかあと、4月にね日本ヨーガ全道院さんとかね行って、なのでちょっと結構今年は新しい場所が、2カ所できて、それにプラス、11月に奈良へ行きます。奈良ね、これは、法話なんかちらっと言ったと思うんですけども、奈良のね、大安寺っていう、なんと七大寺っていうのかな、奈良の仏教っていうのはもちろん、完全に奈良時代のね平城京、まあ要するに政府が作ったわけなんですよ。平城京っていう都の都市計画の中にバンバンお寺を入れ込んでね、まあ、だからそれはもちろん中国からの直輸入っていう形でね、その中の一つとして大安寺というお寺があって、そこでねちょっとちょっと縁があるお寺なの でちょっと私らこの間の5月のね大阪での座禅会の後瞑想会の後、ご挨拶に行って法要様とお話しして、 それで、まあ、許可いただいたので、11月にやります、ね、だから11月は、その時だけちょっとイレギュラーで土曜日に大念寺さんやってで日曜日に大安寺さんです、ね、東大阪から奈良ね、で東大阪が奈良っていうのは近鉄でピューッと止めればねもう1時間以内で行けちゃうところなので大阪の人なんか奈良はねもう日帰りで十分来れますので、ぜひおいでください。多分ね奈良は関東の人にものすごい人気があるので関東の関東組は結構多分泊まりがけてくるかなと思いますけどね、ただね、場所がね飽和するのはでっかいホールがあってそこはもう100人でも何でも入れるような場所なんだけどもそこはちょっとね床がタイルみたいになっててそこに直接座るわけにいかないので、直接座れる場所、畳の部屋が、お経を写経するかあるいはそこは真言宗さんなんだよね阿字観をやるという場所があってでもそこは20畳ちょっとぐらいしかないのでんだからまあ瞑想する時間だけなのでまあちょっと我慢してもらおうかなと思うのでまあでも35人かなぐらいかなと思ってますね。だけど多分関東からかなり来ると思うので関東というか全国からね奈良、やっぱり奈良魅力的ですからね。まあ、関西の人もおいでくださいね。それで、だから、今年、3カ所もね新しい場所でやるので関西をねちょっとこの本部に、来る時がなんか1回ぐらいしかなくなっちゃってで、まあ、今日だけですけどね9月は法然院さん行きますし11月は奈良と大阪行きますので、ね、なので、今日はまあ、この我々の関西の本拠地であるこの田志賀チルさんでですね、まあ、ずっと私の友人の家なのでここでちょっとね関西の人たちにこの問題に関してのちょっと、総括を、ね、したいなと思っています。まあ、でもちろんそれとね、今日はただ単にマインドフルネスの会っていうのでいらした方もいらっしゃるので、マインドフルネスの説明もしながらね一気に、この話をしたいと思います。でもさっき言ったようにマインドフルネスと、オウムっていうのは実は重なるんですよ。ものすごく重なるの本当に、でそれと京都がまた鍵を握る町なのね、だからこれを実を知ってるのはほんの一握りの人間でなのでちょっとね、お話をしたらもっと要するにね日本の仏教がここ2、30年でガラッと変わったと皆さん感じてるでしょう。それはね、当たり前ですよね。仏教書の頃なんかガラリと違うじゃないですか、ね、でだから仏教書っていうのはもうあるリアリティを表してるわけなんですよ。本っていうのはそんなに簡単に出せるものでもないし、ね、だからあそこに並んでいるのはやっぱり深いいろんな意味と因果関係とバックがいろいろあるわけね。だからそこに現れた変化っていうのが非常に大きなものとしてある、ね、でそれは皆さん自身が感じていらっしゃることでこれ一体何だったの？これ誰も今のところ説明してないんですよ。これはテレビでもないですね。NHK がこの間2、3週間前にねNHK スペシャルやりましたけど、結局よくわからなかったっていうのが結論じゃないですか。ね、だけどそんなことないです。もう全部わかってるんですよ。あの事件に関しては、だからもう何もかも分かってもう結論全部出たんですよ完全に、ね、だから結論出たから、次へ行こうっていうことをまあ私盛んに今言ってるんですけども今日はねそれを全部ねまとめたいなと思いますですかね。はい、 で、まあ、いろんな質問とかあるかなと思いますけど、それはね、後で、今日の終わりに全部お話、ダルマシェアリングっていうね、形で やれたなと思います。ね、で、今年の秋に、大きな流れが来てるって、今さっき言いましたけど、それはもちろん私も関わっててあの私の本が一冊出ますっていうか出るっていうか今なんか書けば出るって話で書かなかったら出ないんだけど、で今それを必死になって書いてるっていうところなんでね、でもうちょっと締め切りも迫ってるんでかなり焦りまくってるんだけど、あのでその中に今からお話しするようなことを全部、入れて、でそれでそれがとにかく書きかけたら、今年の秋に出て、でそれとあと衣装さんなんかもねいろいろ対談本とか出すみたいだし、それからあの今年の秋の三画さんの別冊三画ってねいつもね重要なあのものを取り上げますよね、あのそれが禅っていうねいうものの特集なんですよ今年の秋が。だから別冊三画が禅を取り上げる、これ意味わかりますかね。これも流れなんですよ。で、そこで私ももちろんあの書くこと求められてるんだけど、じゃあ私何するかというと、実は明日あの対談があって、奥村昭和さんっていうね、あポスター持ってこなかったな、あのがあって、でそれに、それをあの対談を収録してそれを載せるって感じ で奥村さんっていうのは、奥村昭和さんというのは内山老子の直弟子の方で、私からするとおじさんみたいな関係になってるのね、あの、普通のか血縁関係に例えるとですね、あの、まあ、おじさんですね、私は内山老子の孫弟子にあたるので、ね、であの方はあの私がいたバレー全土っていうところを作った人たちで、私と衣装さんは、2代目なん で最初初代の3人がいて、でその初代の3人が、まあ、バレー全土を作って、私と衣装さんがその後へ行ってやって、でその後、まあ、衣装さんがずっと長くいたんだけど、それをした人 でその後も日本帰ってきてからもう一回アメリカ行って、でアメリカにずっとやって、あのシカゴのちょっと南下がったところの大学の町かな、であのインディアナポリス、インディアナ、なんだっけ、インディアナ州かなんかで、大学の町にあの全センターを作って、でそこで、何年間もやってたっていうね、ずっとやってきた、だから要するに何が言いたいかというと、まあ要するに昔の、内山老子の教えがそのままき、あの冷凍保存されてるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、明日久しぶりにお会いするのでどんな話になるか分かんないけど、まあ、そうやって、まあ、私と対談してそれが別冊さんが乗ります、ね、そういうことです。で今言ったこと全然ピンとこない、大丈夫、何言ってるのか全然分かんない、どんな感じですかね、それともビンビン来てます、出てくる言葉が何にも分かんないとかする、大丈夫ね、はいはい、ね、じゃあねお話ししますね、今お話ししたようにマインドフルネスとオウムは被るんです、どういうふうにかね、これ明らかに歴史が流れていて、でその歴史を皆さん自身は感じているはず、でそしてその歴史を今言ったように例えば仏教書に並ん、仏教書コーナーに並んでいる本を見てね、いくとガラリと変わっている、いいですか、で仏教書コーナーっていうのは今言ったようにあるリアリティを表しているんですよ、ね、だって仏教書コーナーというのは要するにそれについて書く人とそれを読者と で読者って言っても無責任な読者じゃなくてお金を出して本を買うわけじゃないですか。だから本当にまあ実際の興味のある読者ですよね。でそれの集大成が、仏教書コーナーとしてあそこに出現するわけなんですよ。ですかね。それで、だからそれはもう皆さんすでに感じていることなのね。だけどもこれを誰もきちんと説明しなくて、だからこれは説明多分しきれないんだと思うんですよ、ね。このなぜこういうふうな展開になってたのか、それなぜかというといろいろ秘密の会議があってね、秘密の会議があってそこで決まったわけじゃないんだけども、そこで大きなトレンド の変化があって、でそれがその後に出てきたので、その秘密会議があったことすらみんな知らなかったら多分なんでこうなっちゃってるのかよくわかんないんだと思います。ですかね。ね。でそれで、このマインドフルネスっていうのは、1995年で一つの時代が終わって、でその後に出てきたものなんですよ。わかります？でじゃあまずねマインドフルネスの説明からします。一応ね、まあ、今ちょっとこれはね、カムさんとかユミさん相手ではなくて、今日マインドフルネスっていうことを漠然と聞いて、それで今日は京都マインドフルネスの会っていうので来たっていう人を一応しばらくは、対象としてお話しします。いいですか。ね、マインドフルネスっていうのは、これも謎の言葉で、これわざと謎の言葉にしているのね。だからマインドフルネスって英語じゃないですか、ね。普通はもうこれ宇治素性がわからないんですよ。で宇治素性がわかんないのなぜってわざとしてるのね、わざと。で宇治素性何かっていうと、実はこれお釈迦様なんですよお釈迦様の教えなのお釈迦様の教えなの。いやじゃあなぜお釈迦様の教えをなんてそんなに隠しちゃうのって言ったら、いや隠さなきゃいけない理由があるんですよ。なぜ、マインドフルネスね、今大体、3つの文脈で語られるわけね。で、1つがセラピーの文脈ですね。で2つが、社員研修の文脈ですね。で3つがもちろんテラバダ文脈で、ね、だけどまあ多分皆さんが普通にテレビとかね雑誌の記事で耳にするマインドフルネスっていうのは大体この最初の2つですね、セラピーと、社員研修ですね。ですかね。でまあこれはもういいですね。セラピーっていうのは、まあ、要するに心療内科とかね、そういうところで、まあ、今までだったら抗うつ剤を使ってうつを治してたのが、もうそういう薬を使わないで、マインドフルネスをすることで、うつを克服しようよねっていうね、まあ、今非常に大きな流れがあります。でだから臨床心理士さんとかねものすごく興味があって、まあそういう人たち相手にアメリカからね、まあアメリカ最初最先端行ってますから、アメリカから来た人が日本の臨床心理士さんとかね精神科医の人にあれワークショップすると、まあ、ものすごい人が集まるみたいなんですよね。でまあ、その中心になっていらっしゃるのももちろん熊野先生とかね、そういう人たちだけど、まあ、熊野さんとは、あれ去年私ね朝からで対談しましたけれども、加山さんね、そこにこういうのがあるからそれだけ持ってここで座ってくださいね。はい。なわけね。でそれで、どうぞ、もうここにもう誰も来ないからここに座っちゃってください、それ使って、はい、それ使って、はい、ね。だから でそれはもう分かるでしょ。だって診療何回行っていきなり仏教やりますなんて言われて困るわけでね困るわけで、いやいやちょっと仏教ちょっと待って、私うつでねちょっとうつをどうにかしたいんですけどもって言ったら、あじゃあアメリカから来たねマインドフルネスっていう療法があるからそれやってみましょうって話になって、 ね、だからまあそこでちょっと実はお釈迦様の教えですっていうのはやっぱりちょっとぼやかさなきゃいけないわけですね。当然それはまあ当然そうですよね。まあ日本ならともかくとしてアメリカなんかでは特に、だからまあそれはわざとぼやかしてるね。それからもう一つがね、もちろん社員研修の分野で、でグーグルさんとかをね中心にやっていて、でこれもそうですよね。で社員研修だともうすごいお金出るわけで、だって会社としてすごいお金出すわけですよね。だから そんなのに仏教の勉強しますって言われて困るわけでそれは当然社員のね心のね、集中力が高まって、ね、感情を、ね、コントロールできるようになって、でその結果として、仕事の効率が上がればいいよね。ああそれだったら、ああそういうセミナーだったら喜んで会社としてお金出しますってね言うようになってて、だからそれは当然実は仏教の修行やってますなんて言ったらこいつは困るわけだから当然ぼやかずに決まってるじゃないですかね。だからそれはいいんですよ。そういうことは、まあ、そのお互い大人なんだから、ね、大人の事情分かってるじゃないですか。だからまあ当然それはぼやかして、だからNHK さんがマインドフルネスのね番組を作った時、最初に意の一番に言うのね、マインドフルネスは宗教じゃありませんってね必ず言うんですよ。それでなんか脳のね写真とかたくさん出てね、ほらほら脳のこの部分が変化したでしょうねっていうような、そういう持っていき方をして、まあそれもしょうがないんですよ。それも誰も前分かります、それあなたがそう言わざるを得ないの分かるから、まあそれはいいからね。でそうなんだけども私らは、そういう大人の事情を全部分かった上で、だけどもマインドフルネスっていうのはそんなアメリカから来たものではなくて、まあアメリカから来たんだけど、アメリカにはどこから来たかっていったら当然アジアの、ね、仏教国から来てるんですよ、ね、アジアの仏教国からアメリカ行って、アメリカから日本へ来たっていうのがマインドフルネスのルートですね。これ大丈夫 ね。でそれでだからもちろんマインドフルネスっていうのはもともとお釈迦様から来ていて、でお釈迦様から来たマインドフルネスが、まあ、主に、南方仏教の方の国でキープされてきていて、でそれがアメリカ経由で日本に来るか、あるいは、それか南の国から直接日本へ来るか、でこの2つだったわけですね。そこも大丈夫ね、まあ、頭の整理してるんですよ、ね、でそれで、っていうのは、まあ、これ整理しとかないと皆さんがマインドフルネスっていう名のもとにいろんな本とかいろんな記事があるから、でそれがこの今言った3つのうちのどれに属するのかちゃんと区別してくださいね。そうしないと分かんなくなるからですね。でそれで、主に南方仏教の、このにキープされてきた、マインドフルネスっていうのがアメリカ経由とあるいはダイレクトに来た、そのダイレクトに来たのを、テラワダ仏教っていうわけですね。っていうのは南方仏教のタイ、ミャンマー、スリランカに主に発展してきたのがテラワダ仏教なの でそのテラワダ仏教も、盛んに、日本に来たわけなんですよ。だからこの間テラワダ仏教がマインドフルネス、まあ、ただね、彼らはねマインドフルネスっていう英語をあんまり使わないで、もともとのオリジナルなパーリ語のオリジナルなサティって言葉を使います、ね、かそれを現代語を訳した気づきっていう言葉ですね。だからサティか気づきっていうのでやってるけども、でも語学的には全部一緒です、ね、サティパーリ語のサティが英語だとマインドフルネスになって、現代日本語だと気づきになって、そして中国語だと念になるってね。でこれただ語学的にイコールイコールイコールイコールですから、ね、これちょっとやってだただね、なぜこれ全部イコール4つのものが全部イコールなんですよ、ね、4つのものが全部イコール でそうなんだけども、場合によってはマインドフルネスという英語を使ったり、場合によってはサティっていうパリ語を使ったり、場合によっては気づきっていう日本語を使って、現代日本語を使ったり、でも日本は伝統的には念って言葉を使ってね、っていう。でそれは基本的にはみんなイコール単なる翻訳なんだからイコールに決まってるじゃないですか、ね、 でなんだけども、まあ、どういうわけか英語のマインドフルネスを使うよねとかな、日本語の気づきを使うよね、まあ、それちょっとね、それはいろいろまたまた大人の事情がいろいろあってなんだけど、私らはちゃんとそれが全部イコールだよねってちょっと頭の中整理してください。いいですかね。で、今日はねちょっとマインド、あの、まあ、今度の方にここら辺の整理を全部してますから、っていうのをマインドフルネスに関して皆さんが頭が混乱しちゃうのはしょうがないんです。これしょうがないの、まあ、いろんな理由によっていろんな大人の事情といろんな歴史的な あれがあって、頭が混乱するようにできてるんですよ。これはわざと混乱させてるのね。でそのうち何かなんだか全然分かんなくなってるね。お坊さんたち自身も混乱しちゃってるっていうのが実情で、だからこれを全部整理します。で私は結構整理できる立場なんですよ。私はもともと日本の外地の人間だったので士官だとかやってね、でそれで、結構早い時期にアメリカへ行って、一生さんとね一緒に行って、でそこでマインドフルネスっていうものがアメリカ社会の中で広まり始めたその最初期を私らは知ってるんですよ。でマインドフルネスっていう、マインドフルネスが大事だよねって、仏教はマインドフルネスだよねっていうのが出てきたのが1980年代の終わりから90年代にかけてなんだけども、アメリカでではですよ、アメリカではね。でそこに、日本仏教のお坊さんとして私はアメリカ人に座禅を教えに行ってたのでそれで出会って、だからまあマインドフルネス運動の最初期を、まあ、最初から知ってるんだけども、だけども、それがちょっと日本のお坊さんとしてはよく理解できなかったって面があるんだけども、ここら辺の整理も、ね、全部今度の方に書いてありますので、ね、だから、要するにね、今日本のお坊さんたちがマインドフルネスをめぐって混乱してるんですよ。で これは混乱せざるを得ない歴史的な事情があります。これはどうしても、なのでなぜ日本のお坊さんたちがそこで混乱しちゃうのかもう全部理由を全部書いてます。これは私の個人的な見解というよりかも本当に事実としてのものを、ね、書いてるから、もう全部頭の中整理できると思います。で今度の本読んでまだマインドフルネスが分かんないってことはもう絶対ありえないはずです、ね、はい。でそれで今言いましたね、マインドフルネスっていうのはわざと内筋を隠している、でそれには大人の事情がある、だけど大人の事情を、まあ、はい、お互いに理解し合った上で、で何が見えてくるかっていうと、マインドフルネスっていうのはもともとはお釈迦様から来てるよねっていう話で、でそれを内筋を隠さなきゃいけなかった理由も全部分かって、でも、まあ全部お釈迦様の菩提樹の木から来てますよねってこと、はい、分かりました、これまでいいね。これはちょっと私の個人的な意見じゃないですよ、これは歴史的事実ですよ。だからこれは反論できないはずです、できないですあの、ね、はい。でそれで、でマインドフルネスが南の方への仏教でキープされて、でそれが、日本までやってきた、ね、ですぐに皆さんが思うのは、いやちょっと待ってくださいよ、ちょっと待って、その話変じゃないですか、なんか山下さんずっと話変でしょ、だってマインドフルネスが、ね、お釈迦様の菩提樹の木の下の悟りに あるんだったらば、だって日本仏教だってそのお釈迦様の、ね、悟りを追求してきた仏教じゃないですか、ね、だから当然日本仏教の中にももともとっていうのは日本仏教は聖徳太子から始まってますからね聖徳太子の頃からマインドフルネスってなきゃおかしいでしょうっていう、ね、いう話じゃないですか、ですよね、言ってること分かりますよね。だってマインドフルネスがお釈迦様の菩提樹の木の下にもともとあったものだったらば、そしてそこからアジアに、ね、仏教が広がっていったならば、そしたらどこの仏教だろうか、ね、それはいろんな事情によってミャンマーで仏教が栄えたり、ね、 チベットで栄えたり、中国で栄えたり、朝鮮半島で栄えたり、日本で栄えたりしようか、それはいろんな文化的なね色合いっていうのは違うかもしれないけども、根っこにあるものは同じでなきゃいけないじゃないですか。そうですよね、当然ね。あるんだったらば、もしマインドフルネスっていうのはそのぐらいね、菩提寺の木の下のお釈迦様の悟りの中にあるものだったらば、これは今仏教と称するものの全ての中に入っていなきゃおかしいでしょっていう、そういう話じゃないですか。ね、なんかある一部の地方の仏教にはあるんだけども、別の地方の仏教にはないっていうもんだと。それはだってほらお坊さんの衣とかはね違いますよね。日本のお坊さんは黒いの、なぜか分かんない黒い衣を着るじゃないですか。ね、黒いおけさってまずありえないんですけどね。あのだけど南方仏教とかチベットまあ大体こんな色ですよね。チベットも大体この色じゃないですか。ね、だからで韓国とかね中国行ってもまあ大体こんな色。韓国や中国でも黒ってのはありえないんだけど、なぜ日本仏教だっけ黒いおけさ着るのか、よく分かって、私は実はよく分かってないんだけども、まあ私も着た人間ですよ。私も黒いおけさ何年も着た人間だからもうよく分かるんだけどね。だからまあそれはまあしょうがないです。まあいろんな、だってこういうのはほら、まあ、昔は自然染料で染めてたから、だからその地方で生えてるものを使って染めたので、だから当然色がそれぞれの気候によって違っちゃうのはしょうがなくてね。でそういうものと違うじゃないですか。お釈迦さんの菩提寺の木の根っこにあるものがね、ある仏教の伝統の中にはあるんだけど、別の仏教の伝統にはないなんて言ったら、それは由々しき問題なんですよ。実際問題としてですか。だからちょっとこれはね、由々しき問題をこのマインドフルネスで含んでいて、でそれがマインドフルネスっていうものの中国語が念だったんだけども、念ってものをめぐって結構大混乱があって、だけどもこの念をめぐる大混乱をやっぱり分かる人は分かっていて、でまあそれがまあ曹洞宗の場合だと道元禅師なんだけども、道元禅師がこの念をめぐる問題を実は分かっていらしてたんだけども、それがうまく伝わらなかったっていうね、ちょっと理由があって事情があって、まあそこら辺も全部整理します、ね、いいですか。で問題はね、はい、マインドフルネスっていうものが、そういうセラピーとか社員研修、これはもういいですね。これは今回の話とは関係ないから、ね、でまあテラバダから来ている、ね、で日本にも来ました。いつで、それとオウムが実は関係あるのね。っていうのはどういうことかっていうと、1995年にああいうことが起こったわけですよ、ね、で1995年以前がどんな雰囲気だったかって皆さん覚えてますか。1995年以前がオウムって大人気だったんですよね。バラエティ番組に出まくってはいないんだけども出てたんですよね。朝まで生テレビも出て4時間も出ちゃってね、でトンネルズの番組も出てね、石橋とか木梨と仲良くやってるわけね。でたけし朝原のこと大好きでね、それで対談してるんですよ。みんなも隠してるけどもね、だけど全部 YouTube でバレてますよね。今言ったの全部 YouTube に出てますから見てくださいね。どれほど朝原が人気だったか、それも一番の人気のあるタレントさんと一緒にやってる、ね、でそういうものがあって、だけどもいくらなんでも冗談じゃないよねっていうことが起こっちゃったじゃないですか。でそれ で全部あれが消え去ったわけですよね、当然ね。 でその時にもう日本の人は本当にもううんざりしたわけですよ。うんざりしたじゃないですか、ね、でいろんなものがあそこで終わりました。どんなものか、グルっていうものを必要とするような考え方はもう日本人受け付けなくなったんですよね。 だからグルを目の前にして自分の全てを捨てるっていうそういうものね。これはね別にオムだけではないんですよ。そのグル絶対グルに絶対的に帰依をするっていうのはこれは普通にあったわけなんですよ。だけどでそれはある意味有効だったわけね。だってみんなそうじゃない。みんながなんかものすごいなんか頭が硬くてねもう思い込みが激しくてっていう時にもうあなたもんなねえ鴨さんそんなの考えてもうあなたの考え全部捨てなさいね。でもグルに絶対帰依をしなさいってね。でそれは有効だったんですよ。もしグルが本物だったらば、ね、もしグルが本当だったらばこの頭でぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃって考えたらしょうがないじゃないですかね。だからそういう自分のぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃって考えてるのを全部捨てて、はい、もう全部真っ白になってグルに絶対的に帰依をして、グルの、ね、を全部する、ね、自分の考えからすると、うん、なんか変だよねと思っててもその変だって思うのを捨ててグルのあれを受け入れるって、これはある意味正しいんですよ、ね、だって私らがもうこんなあの自分のぐるぐる巻きに巻き込まれたらいくら考えたって分かんないからですよね。でそうなんだけどもでそうなんだけどもそのグルにね、変なこと言われたら、だからもうすでにグルに絶対的に帰依をしなきゃいけませんよっていうふうなものがまずあったとしたらば、非常に私らはなんていうかな弱い立場に立たされるわけね。だって私らのもう常識を使えなくなるわけね。ですよね。お前のその常識がお前を限界をやってんだからその常識を捨ててこいって言われて、でこれはある全ての条件が整ったらまあうまく成り立つんですよ。で私のなんかそのいかにもなんか世間の常識で頭がガチガチになっちゃったのをそれを捨ててその新しい、ね、教えを受け入れる、ね、これは宗教の真理を伝える方法としてはまあ機能はしていたんですよ、ね、だけどもこれは当然悪用されうるわけですよね。誰に邪悪な人間がグルのポジションに立ってしまったら、そしたらもうアウトなんですよ、ね、これも何回も言ってるけども、ね、地下鉄の中でサリンをまけって言われてもカモさんはまかなきゃいけないんですよ。いけないんですよ。皆さんはまかなきゃいけないんですよ。そして23年後に X デーなんですよ。本当に一言じゃないんですよ。あれ私らだったんですよ。今度7月に2回も X で受けたのは。わかりますよね。そんな地下鉄の中で誰なんか巻いちゃいけませんよなんて常識はもう通用しないんですよ。捨てなきゃいけないんですよ。そういう話なんですよ。いやだからいいって話じゃないですよ。だからちょっと誤解しないでください。だからね。だからそういうこのグルのポジションに邪悪な人間がいたらもう皆さんは完全にアウトなんですよ。抵抗はできません。その性質上皆さんのいやそんな地下鉄の中でサリン撒いちゃいけないでしょなんていう常識はもう通用しないんです。なぜその常識を捨てるっていうのがこのシステムのポイントだから。でそこで、グルーはもちろんわけのわかんない論理を用意するわけよ、ね、これは人類を救済するためなものなんだってね本当になぜ地下鉄の乗客このままいたら悪業を重ねていくからね。だからそれをもう止めて止める、ね、止めるってことはなんか 世間の常識からするとね、これ殺人になって良くないことかもしれないけども、もっと深いとこから見たらね、これはその人の悪業を止めて、この人を本当に救うことになるんだよってね、っていうを使うわけ、ね、で実行犯はみんなそう思ってやったんですよ。わかりますね皆さん。あの人たちは殺そうと思ってやったんじゃないんですよ。人類を救済しようと思ってサリンの袋をブツッと刺したんですよ。わかりますね。っていうか、そう思わなかったらあの子できるわけないわけで、ね、できるわけないわけ でそれでもうもう本当参ったんだけども、誰だったかな、この間つい23この間木曜日に X-ray 受けた人ね、なった人ねが、まあ、あのあと教団逃げたんですよ。教団を逃げたんだけども、また戻ってきた。戻ってきた理由っていうのはもう本当に泣いちゃうんだけども、教団を逃げたってことは教団のこれを全部否定した。否定したら自分は単なる殺人を犯したことになっちゃうじゃないですか。ですよね。それ耐えられないですよ。で教団に戻ってったら、いや、あれば人類救済計画だったんだっていう、このこれにすがるしかもうなかった。そういう話なんですよ。わかりますね。だから もうこんな嘘と分かってるわけよ。嘘と分かってるけども、これは人類救済計画なんだって思い込まなきゃあんなことできなかったし、それをやってしまった後でもなおかつそれにすがるしかも自分を保てないじゃないですか、ね、でじゃあ本当にその人類救済計画を立てた人がちゃんと責任持つかっていうと、持つわけなくて、いや、あれは弟子が勝手にやったんだよってあいつは逃げたよねだから最初から責任持つつもりもない、あるわけないんだよ。あれは弟子がね、暴走して勝手にやっちゃったんですよって言ってましたよね、本当にね。これが裁判の記憶ね。そしてで、あの法廷でね、弟子たちが頭に来て「責任取れ!」って言っても、うん、ね、取るわけなくて、だから何だったんですか。だからそういう、結局そういう話なんですよ。それがだから何て言うかな、あのお金 目当てにね、なんか殺すとかね、憎しみで殺すとか、そういう話だったらまあ分かるんだけども、そういう話では全然なくて、そういうことが起こってしまったっていうことなのね。まあ、もうだからもう手に取るように分かって でどうなるかっていうと、この、グルのために絶対的に帰依をする方法は、グルが本当に悟った人であるんだったらば確かに、有効なんですよ。有効だったわけね。だからこれは全然あのオウムだけがあの利用した論理ではなくて、幅広く使われてきたもの でそれでまあまあまあ、まずそんなに問題を起こさなかったんですよ。だけどもこの論理をが邪悪な人の手に渡ってしまって、そういうことになってしまった。そしたらこの論理そのものは力を持つから、あのもし私が、そういう立場に立ったら、私らが立ったらもう抵抗はできません、なぜ私らはもう正しさというものの基準を持っていないから、正しさの基準をもうその人に預けちゃったから、そういうことなんですよ。でこれは確かにね、私がこんなぐちゃぐちゃ考えた頭で正しさを考えたって意味ないから、正しさもじゃあ私の師匠にも預けますってね、やったらば意味 あるんだけども、この正しさの基準を間違った人に与えてしまったわけね。そしたらもう私は正しさ、何が正しいか正しくないか決めるもうできなくて、でこの人が決めるんだから、でこの人が地下鉄で産業まことが正しいって言われたら、あ、そうですかとしか言いようがないんですよ。そういう話なんですよ。ですかね。でなのでだからもう 1995年以降はこのグルっていうのはもう無理なんですよ、日本ではね。でも今まだ日本の外では平気で、今のこの平気でやってますよね。あのあれ、あ、まあどうぞ入っちゃって、うん、まだあるでしょ、うん、じゃあ、うん、まだ歌ってそこにはあるし、うん、じゃあ神山さん、じゃあこっちここ行って金本さんね、これを、それをその人に1枚あげてください。じゃあここ座ってください。はい、金本さん、じゃあこっち来て、うん、あれを聞くださいはい、はい、じゃあ、はい、じゃあ座って、はい、いい、だからもうグルっていうのはもう無理なんですよね。でそれで、でその前の1995年以前のもう慶長不白なねものが全部あそこで消え去ったでしょ、消え去った。でだけども、今からちょっと高松さんの読むけども、あの高間さんのこの文章そのものについてね、先週徹底的にやったので、まあ、それもちょっと参考にしてほしいな。今日はまあそれも含めてね、マインドフルネスとオウムの関係っていうか、そういうことがあって1995年にガラリと変わりましたね。で私はまあ、あのもうこれはちょっと無理だよねってなって、でなぜかっていうと、今言ったようにこの論理ですね、私を全部捨てて、グルっていうものの、言うことを全部受け入れる、これは さっきも言ったようにオウムだけのものではないんですよ。これは あの宗教という言われるものの中にいくらでもあります。そして今外国だったらば未だにやっています、ね、日本じゃもう無理だけど、日本でこの論理を使ったら、でもあのグルに地下鉄でサリンを撒けって言われたらその場合どうしたらいいんですかって、だってもう一発で終わりなんですよ。もう一発で終わり、もう無理じゃないですか。そんな危険なことできないですよ ね。だって第二の朝原だったらもう皆さんはもう一回サリ巻かなきゃいけなくなるんですよ。でもう一回何十年後かに X デーになるんですよ、自動的に。そんなもんできるわけないじゃないですか、ね、で全部消えました、ね、で、だけども今言ったようにこれはあの教団だけじゃなくて宗教って言われるものの中にいくらでもあったもの、はい、私の近くにもありました、この考え方は、ね、だからまあもういくらでもそれサリ負けとは言われなくても、うん、それはさすがに言うなくてもね、でもそれらしきことはいくらでもあるわけあったんですよ。でそしてそれが、本当に誘った人がグルのポジションにいたならば確かに有効な手段ではあったわけで、それは認めます、確かに。だけどあまりにも危険性があって、で危険性の方が実は高かったんですよ、ね、でだから私はこの1995年の3月の時点で本当にショックを受けて、もう無理だぜってなってしまって、うん、まあもちろん大丈夫、オウムとは一切何の関係もないんだけども、だけどあのでもほらみんな世間言ってたじゃん、なんであんな、ね、高学歴の人たちがあんなバカなことをしたのってね。私分かったですよ、完璧に分かったですよ、今言った理由で撒いたんですよ。でそして実際裁判の記録とかでその通りでしょ、私が言ってた通りですよ、本当に。最後にね、まあ、今回も最後結構基地が出てなんで撒いたのかっていう理由をちゃんと書いてたけど、本当に私らが言ってた通りです。それは私も 1995年3月の時点も分かりました。なぜ彼らがうまいというのか、あの論理を使われたんだなってね。あの論理を使われたらもう一発だよね、抵抗できないよね。私があの立場だったら私もやっぱり任ざるを得なかったよねっていう話なんですよね。ただ私はあの教団に入ってなかったから、まかなくてよかったってだけの話であって、でもあの論理はもう宗教全般にあったから、ね、だからこれその後、まあ、この後あの高村さんの渾身の問いかけが出てくるけども、要するに一言だけ見ましょうかね。最初のページのね、ね、これ全部はね、先週読んだので、この文章そのものね、ね、精神世界無関心の私たちっていう高村薫さんのね文章、これ先週は丁寧に全部読みました。だから丁寧に読みたい人は先週の方は聞いてくださいね。で、この最初のページのね、3段落目ですね。裁判では宗教教義と犯罪行為の関係性は慎重に排除され、一連の事件はあくまで一般の刑法犯として使われたが、その結果神仏や教祖への帰依が反社会的行為に結びつく過程は見えなくなり、宗教の犯罪という側面は手つかずで残された。もう見抜かれてるじゃないですか、本当に。しかしながらどんなに異様でも、オウム真理教はまぐれもなく宗教である。それがたまたま俗世の事情で犯罪集団と化したのか、それとも教義と信仰に導かれた宗教の犯罪だったのかは、まさにオウムの事件の核心部分であったのに、司法も国民も疎開をそれを迂回してしまったのである。ってもうここまで見抜かれてるんですよ。宗教者どうするの、住職さんたちどうするの、教団のトップの人たちみんなどうするんですか。ここまで見抜かれているのに何も答えないんですか。神仏や教祖の帰依がサリンを任せた、もう書いてあるじゃないですか、ここに。だから教義と信仰に導かれた宗教の犯罪だったのかっていうね。ここまで見抜かれて宗教者はどうするつもりなの、何にも答えないんですか、本当に。で、これは本当にその通りで、だからあの論理が使われたわけね、今ずっと、まあ、私これは、数ヶ月かけて何回かに分けてお話ししてきたから、私の数ヶ月、ここ、4月、5月、6月ぐらいの法案の中で何回か話してますから、それ見てください。ね、だったんですよ。ね、宗教の犯罪だったのか、ね、で、私はごめんなさい、これ宗教の犯罪だと思ったもの。95年3月の時点で、であったら私も宗教者なんですよ、宗教者なんですよ本当に。まあオウムとは一切何の関係もなくて、私総統宗の人間だったんだけど、ね、だけど私は総統宗だからオウムとは関係ありません、だから口が裂けても言えないんですよ、なぜ、同じものがあるから、ね、であるんだったらば、これ連帯責任ってのがあるでしょってのがあって、連帯責任があるでしょってね、あって、これだけ日本社会に迷惑かけちゃった以上はね、どこをどう考えたってことで、これこんなのこのまま続けるわけいかないよねって話になって、なんだけどもなんかまるでまあ、バカな教団だよね、まあ、バカだよねあいつらねって言って、要するに私とは関係ない、私我々の教団と一切関係ないよねっていう風だったじゃないですか。だから誰どこのほとんど声明も出てなかったし、だからましてや責任取るなんてこともなかったし、いや責任も取るも なんていうか責任なんか取る、別にだから教団のトップを辞めろとかそういう話ではなくて、あの少なくともショックを受けるべきでしょうって話なんですよ。ショックを、だから私がショックを受けたのは、宗教者のほとんどがショックを受けていないってことにショックを受けたっていうことなのね。なぜかってこれ、恩ははっきり言って宗教の犯罪なんですよ。そしてまさにキエ、ここからもう出ているでしょ、キエが反社会的行為を生んだんだって、これ本当にその通りなんですよ。じゃあなたの教団ではキエを主張していないんですかって言ったら、してますよ、どの教団も。外じゃってしてますよ、本当に。そしたらキエが、だからキエがなんでサリンを任せたかも今説明したでしょ。キエを強調してしまったら、もう皆さんサリンを任ざるを得ないんですよ、本当に。ね。であるんだったらば、キエを強調している宗教教団は、もうショックで打ちのめされて、ちょっとごめん、ちょっとうちの教団活動ちょっとしばらくやめるわってねいうぐらいになった当たり前だったはずなのに、だってキエっていうものすごい、あの、なんだ、危険物を抱え込んでいてね、でこの危険物が確かに地下鉄サリン事件を生んじゃったんだから、でこのキエっていう危険物をこのままの形でいいのっていうね、だったらちょっと一旦停止するのが当たり前じゃないですか。ですよね。なぜ同じものだから。で今度はだったら高村さんもう見抜いてるじゃないですか、この人が。ね、本当にその通りなんですよ。ね、でだからこの時点でね、私はもうちょっといくらなんだこれ無理だよね、もうちょっと一旦やめようよ、もうちょっと一旦やめよう、いくらなんでもね、あのやめてもう一回ちょっとゼロから考え直さないと、これいくらなんか無理だよねって話になってる。でそれでまあ私もうやめたんだけどっていうか、実はその前にもうちょっとやめてて、3月だったか、私も1月2月ぐらいにもうちょっとそれまで京都総統全センターっていう活動をやってたんだけど、それもちょっとうまくいかなくてやめて、だからまあちょっと、まあ、要するに全部やめたんですよ、ね、でそれでじゃあもしオウムっていうのがそういう話であるんだったら、私ら一体宗教者でこの先どうしたらいいのよっていう話になって、 でその時に日本に来日されたのが実はティク・ナット・ハンさんだったんですよ。っていうのはまあそれは、ティク・ナット・ハンさんがね、地下鉄サリンに巻かれたらちょっと地下鉄さん呼びましょうとかね、ちょっとやめてもらえますか、音、ね、サイレント入れてくださいね、なっていて、でそれで、いや、そうじゃなくて、前々から呼ぶ計画があってね、で呼ぶ計画があって、それでたまたまそれが1995年の4月5月っていうだったんですよ。でそれで、ティク・ナット・ハンさんのを通訳したのが藤田一生なんで藤田一生で、まあそれはちょっとそれは理由があって、これもまた、まあ、ちょっと長くなるから走るけども、もともと総統州だった、アイルランドの二層さんがいて、で総統州で修行した人が、プランビレッジってティク・ナット・ハンさんの弟子になって、でもう本当にプランビレッジの本当にトップの弟子の一人になって、ジーナさんっていう人なんですけどね、でその人が外州から離れて、バレゼンドにちょっと遊びに来たんですよ。でそして私と一緒さんが今からヨーロッパ戻るんだったらティク・ナット・ハンさんという人がいるからちょっと会いに行ったらいいよって言ってた。そしたらティク・ナット・ハンの弟子になっちゃってでそしてそのジーナさんが衣装さんを通訳として指名したんですよ。まあ、こういういろんな流れがあって、まあ、こんなの知るわけないよねでそしてそれが衣装さんがあれだから、でそれで当然ちょっと日本もぐちゃぐちゃだからね、ぐちゃぐちゃだったんですよ。1990年要するに焼け野原だったんですよ本当に。だから まあ、よく言うけど1945年の8月15日はの焼け野原本当きれいに見えたじゃないですか。焼け野原実際焼け野原だったわけだからね。だけども1995年の3月の焼け野原っていうのはちょっと見えにくかった。だけど宗教界は本当に焼け野原だった。でだから焼け野原だったってことすらも気づかないぐらい焼け野原だったんですよ。でそれでもうでティクナタンさんがじゃあもう本当に日本で本気で仏教をやろうとしている、本気で今悩んでいる、そういう若いお坊さんたちとぜひ会いたいってことになって、でそしてその会合が実はこの吉田、京都のであったのね、あったんですよ。でそれで私は、まあ、お会いして、もう日本もぐちゃぐちゃなんだけどどうしたらいいんですかって言ってもう若いお坊さんたちがね、話をして、でそこから、まあ、いろんな話が出たんだけども、まあ私がやっぱり直感したのはオウムに抵抗できるっていうのかな、この、まあ、要するに、まあ、なんとも本当にこの最悪なことが起こってしまって、最悪なそのパワーがあるものが、ね、起こってしまって、そしてそれに本当に対抗できるもの、今のままだってそれだってあなたオウムと要するに必ずその頃言われたのはそれだってあなたオウムと同じでしょっていう、結局それでもうアウトじゃないですか。あなたがやってることとオウムと同じでしょって言われたらそうだよねっていう、いや私らさすがに地下鉄サリンはまかないけども、まあそういう危険性はあるよねってね、要するにもうオウムと終わりでしょって言われたらもうそれで一貫の終わりだったわけね。だけどもってことはいや私らに何が必要だったかっていうと、オウムと同じではないやつではないですか。わかりますね。いいですか。だから当然オウムと同じでしょうなものは1995年で全部終わったんですよ。焼け野原になったんですよ全部、ね、だけども焼け野原に なったのも気づかないままオウムと同じことをまだやるってことはまああったわけなんですよ。1995年以降でもだけどもそれはいくらなんでバカでしょって話でしょ。ですよね。だからそしたら1995年以降何を目指すべきかって言ったらもう簡単な話でオウムと同じではないものってなるじゃないですか。当然ね、絶対に地下鉄サリンを生まないものってなるじゃないですか。絶対にこの悲劇を生まないものってなるじゃないですかね。そういう話なんですよ。あの論理を使ったらまた生むんですよ本当に。だから絶対にもう地下鉄サリンを生まないもの、二度と X デーが来ないもの、オウムと同じではないものが私らは必要だった、ね、それがどこにあるの、たらそれがティク・ナット・ハンさんだったのね。なんか知らないでしょ皆さんね。そういう秘密会議が実はあったんですよ。私ら日本の若いお坊さんとまあ、だからティクナタンのもちろんパブリックな数はありましたよ。普通のパブリック講演とかね、パブリックな講演会とか、あの比叡山でやったリトリートとかね、でもうそれ以外にちょっといろんな、まあ、秘密ではないんだけど、まあ、あの関係者しか知らない会議があって、でそれで、私ははっきり見たオウムと同じではないものがそこで見えたという話なんですよ。でそしてそれが見えたのは私だけじゃなくて、まあ、多分日本の仏教家宗教全体が見えて、でそしてそのオウムじゃ同じじゃないものが何かというとマインドフルネスなんですよ。マインドフルネス、なぜマインドフルネスがオウムと同じじゃないかについては、まあ、ちょっと後で話します。ですか。だからオウムと同じではないものとして現れたのがマインドフルネス、まあ、ティク・ナット・ハンさんなんだけども、ティク・ナット・ハンさんが体現していたのがマインドフルネスだ。わかります。はい、これ時代は変わりました。あのわけのわかんないもの、地下鉄サリンとして最終的になってしまったものと、それと親戚関係にあるようなものが全部消えてったのね。っていうかもう嫌じゃないですか、ね、親戚は嫌ですよ、ね、だから親戚ではないもの、ね、オウムでは全然ないものって言ったら何かって言ったらもうマインドフルネスしかもうなかったんですよ。 今から振り返るとですよ、これは今ね完全に後付けしてます。今振り返って完全に後付けしてるんだけども、その時は分かんなくて、でもこうもうそれしかないなって思って、私はね、でそれでマインドフで、でもマインドフルネスって言ったらティク・ナット・ハンスさん の独占物じゃなくて、当然それは寺場だから来てるから、で当然その後怒涛のように日本にテラバーダが流れてきて、だから当然1995年で一つの時代が終わって、でそしてその後ね、ポストオウムの時代って、今私呼んでるけども、その23年間を日本の宗教界をリードしたのがテラバーダ仏教だ、そういう必然性があるんですよ。なぜオウムじゃないものはもうマインドフルネスしかなくて、でマインドフルネスを一番伝えてきてるのがテラバダ仏教だから、この23年間の日本の仏教書コーナーのねを占めていたのはテラバダ仏教の本でしょ。これみんな知ってるじゃないですか。でそれ以前はね、日本の禅の老子が書いたものね、提唱したものとか、お念仏だとか、あるいは東大の隠哲の教授が書いたものとかね、あとは本当に怪しげな、ね、オカルトっぽいものだったのか、それが全部大体もう力を失うか、もうきれいに排除されるか、ね、で、この23年間仏教書コーナーを占めていたのがテラバダ仏教ですね。これもそうですね、これはもう大きな理由があるんですよ、そういうふうにしてですかね。ね、でそれで、じゃあなぜね、で問題はじゃあ皆さんの疑問はこうでしょ、なぜマインドフルネスねオウムと同じではないんですか、でもありますよね。そしてまたそれにはまたこの、高村さんの疑問にも答えなきゃいけないわけなんですよ、ね、高村さんの疑問っていうのは2ページ目ですね、2ページ目の3段階目三段落ね、神秘体験とかねいろいろあって、そしてもちろん信心と帰依は信仰の本体である、また信仰は本来自身を守るための殉教や殺戮もあり得る絶対不可侵の世界であり、もとより社会制度や通念とは相入れないところで立っている、オウムをめぐる言説の王が生煮えに終わったのは、信仰についてのそうした本質的な認識が私たちに欠けているためであり、自他の存在の途絶に等しい真実の何たるかを仏教者すら認識していないこの社会の限界だったと言えよう、その上が、はためにはどんなに無理筋の教義でも信心は道理をやすやすと超えていく、だから高村さんのねこの宗教に関するスタンスというのは、彼女自身が発表しているところによると、あの人は自分は座禅とか瞑想がしない人なんですよ、しないというか拒否してるのかな、拒否していて自分はそういうものが始まる直前までの言葉によって、そういうことをしていくんだっていうね、そういう立場なんでしょうかね。もしかして間違ってたら失礼しますね。でこの文章を読むとね、ここで何を言ってるかっていうと、朝原とかその弟子たちが非常に深い宗教体験があってですか、宗教体験があって、その宗教体験の中に入ってしまったらもうそこには常識とか社会的通念とかね、社会的通念は何ですか、人を殺してはいけないとかねそういうものがもう通用しない世界があって、だから、その世界に入っちゃったらばもう、一切我々の常識は通用しなくて、でそこから出たものとしてああいうテロリズムがあったのではないかっていう話なんだけども、これはもう先週言ったように私は全面否定します、全面否定です、これについては。 でなぜ全面否定できるかというのも簡単な話で、麻原と麻原の弟子たちは深いところに入っていないです。入っていません。絶対全然入っていないです。だから彼らは深いところに入って、深いところに入ったらそこはもう、社会的通念を超えた場所だから、それが爆発して宗教的テロリズムを生んだんではないんですよ。なくて麻原や弟子たちは深いところへ入れなかった人たちなの。これを宗教者は、瞑想を教えている人間は言い切らないといけない。そこを曖昧にしては絶対にいけないんですよ。いいですか。沈黙してもいけない。はっきり言わなきゃいけない。彼らは全く入っていないです。本当にそれは私は言い切ります。 100% ね。でなぜかって言ったらば、いや私は散々どうしたら入れるかな、入れないかもう散々やってる人間だからなんですよ、ね、そして私らが一方案で散々やってきて、この深いところに入っていくためにこれがどうしても必要だよねっていうものがだんだん見えてきたわけね。だんだん見えてきた。でこれ抜きでは深いところに入れないっていうのはもう私らの経験から言ってもそうなんですよ。これ抜きで入った人っていうのは一般の中にいないから。そしてこれさえ抑えちゃえば入っていけるっていうのがあるわけ、ね、ですか。でそしてオウムにこれないんです。ないんです。ちょっとね、私もちょっとそこら辺言い切れ、だって私オウムの人たちと全然知らなかったんだけど、まあちょっとね、ちょっとあんま言いたくないんだけど、ちょっと最近最近でもなくて数ヶ月前にね、ちょっとあれがあって、コンタクトがあって、でそれでちょっと最終的に確認してきたんだけども、入っていないのね。なぜかって言ったらば、この一番急所になる部分がないから。でその急所になる部分っていうのは一体何なのかって言ったら、それが慈悲ですね。で私らが、まあ、一方が慈悲の瞑想をものすごく重視してるっていうのは お分かりのように、でなぜ慈悲の瞑想が大事なのかっていう と、慈悲っていうのは、要するに今向こうへ入るっていうけど、まあ簡単に言うとこちら側と向こう側ね、川の流れで言うとこちら岸と向こう岸っていうのがあって、ね、で瞑想っていうのも要するにこちら側から向こう側へ飛ぶことなんだけども、でそれにはこちら側の岸にあるものと向こう側、向こう岸にしかないものをきちんと区別して、そして向こう岸にしかないものを、手がかりとして向こうへ飛ぶっていう、そういう話なのね。ですか。でそしては向こう岸にあるもの、そしてこちら側のにはないものには2つあります。皆さんがよく知っているものとして、ね、でそしてそれがマインドフルネスと慈悲なんですよ。マインドフルネスと慈悲なの、ね、そしてこのマインドフルネス と、慈悲が、まあ、今日の話は1995年で、まあ、そういう時代が終わって、オウムではないもの、あの論理を使わなくていいもの、ね、あの論理を使ってしまったらばもう一回地下鉄サリン事件は起きます。もう一回起きます。そして当事者は皆さんかもしれないんですよ。我々かもしれないんですよ。本当にだってあの論理を使われた我々は無抵抗になるから、どうして任ざるを得なくなっちゃうから、そして何年後かにまた X デーなんですよ。本当に、ね、だから問題はオウムじゃないもの、あの論理を使わなくても済むもの、ね、要するにあの論理を使わなくても向こう岸へ飛べるもの、ね、でそれが何だったのかって言ったらば、 マインドフルネスと慈悲なのね。ですか。で、マインドフルネスと慈悲が分かっていれば、我々はあの論理を使わずに向こう岸へ飛べます。飛べる。誰が？皆さんが。我々が。いいですか。そして、慈悲、まあ、マインドフルネスももちろんそうなんだけど、マインドフルネスはね、これ後でやるからいいけども、慈悲っていうのも全く同じで、そして我々が、まあ、一般のやり方だと、まず体の感覚を見る、体の感覚を見ることで、この我々が、今こちら岸って言ったけども、まあ、内山老師的に言えば第四図の世界ですね、第四図の世界を作っているこの thinking mind ですね、が、まあ、こちら岸を作っているんだけども、その thinking mind を落とすことで、体の感覚が見えてきて、でそしてそうやって我々はいよいよ向こう岸へ飛ぶ準備ができて、でその飛ぶのが慈悲の瞑想なんですよ。で慈悲の瞑想っていうのは、あれは一体何をやってるかっていうと、ちょっとトリックを使うのね。トリックを使う。でどういうトリックを使うかっていうと、こちら側の岸にいる我々が慈悲はないんですよ。だから我々は絶対に生きとし生けるものが幸せで生まれますようになんて思うわけないじゃないですか。思うわけないでしょうが。普段の顔もそんな思わないでしょうね。思わないでしょう。あ、私の名前がね。いいですか。だから我々は絶対にそんなことは思わないんです。このエゴとしての私が。いいですか。だけど、でそういう生きとし生けるものが幸せでありますように、本当に生きとし生けるものが幸せであってほしい、苦しみから逃れてほしいという、ね、慈悲っていうのは向こう岸にしかなくてないわけね。じゃあどうしたらいいの。俺が頑張って慈悲を持つのか。そうじゃないんですよ。我々はふりをするのね。ふりをするので向こう岸にいるふりをするんですよ。向こう岸にいるふりをして生きとし生けるものが幸せでありますようにって願う。嘘も承知でですよ。嘘も承知で、この俺が慈悲なんか持てるわけがないのを全部承知の上で、全部承知の上で向こう側にいるふりをする、ね、そしてふりをすることでいつの間にかジャンプしている、ね、そのジャンプが慈悲の瞑想の急所なんですよ。でこれは言葉で言うとね、そんなことできるかよと思うかもしれないけど、できます。皆さんもこの後、ウォーキーメディテーションの後やりますからね、分かると思うけど、ね、できます。でそしてでこのそれがない限り向こう岸へ飛べない。だから慈悲の瞑想が重要じゃないよねっていう非常に不思議なことを言う人がいるんだけど、何なのその人はって、ね、いや慈悲の瞑想をなくして私は飛びました。そう、それちょっと別なとこへ飛んでるでしょって。それ別なとこ飛んだんだと思いますよ。ごめんなさい。向こう岸ではないし、それ大仏とも言えないし、大仏に慈悲の瞑想なしに飛ぶことはありえないんです。これはありえないです。これは私が勝手に言ってるわけじゃない。だって仏教の教義どこを通ったって慈悲には成り立たないじゃないですか、ね、でキリスト教的にアガペですよ、もちろんね。だからアガペなしに向こう岸へ飛ぶことがない、ね、だってイエス様でも言ったも同じことで、またイエス様言うとちょっと混乱するか、まあ、ちょっと今言わないけどもね、慈悲の瞑想、ね、でだから私らはその慈悲が急所だっていうことが分かって、でそして飛んだらその向こう側の景色っていうのが分かります。で分かったならば、当然誰が向こう側の景色を向こう側の風景を知っていて、誰が知らないかも分かります。これは分かる。これは例えば皆さんが外国の珍しい果物があって、ね、食べたら一種異様な美味しさで、何とも言えない美味しさ。ちょっと日本のフルーツにはないもんね。待って。 で食べて、まあ、あこういうものなのねって分かった、ね、でそしたらその後その果物を食べたと称する人がまあこの果物についてのいろんな感想を言っても、もう一発で、あこの人食べてるな、あこの人食べてないなともすぐ分かる。もう それはごまかしようがないです、ね、まあよくねパーメソッドなんかで瞑想の進み具合をパウセードがチェックする、でだけどこんな嘘ついたら見抜けるのって言うけど、それは見抜けるんですよ、ね、例えば瞑想によって、まあ、ある瞑想状態に入っていく、 どうだったのっていうことを、まあ、正直に言えば、あこいつは本当に入ってるな、あこいつは入ってないなと、それは分かります。これはごまかしようがないんですよ、ね、でそれと同じように、この向こう岸ですね、向こう岸へ飛んだならば誰が飛んでるのか誰が飛んでないのかも分かります。そして朝原と弟子たちは飛んでいないです、飛んでいないです。でこれを宗教者は言わなきゃいけなかったんですよ、1995年の時点で。だからごめんなさい、私は1995年に言えなかった、だって私も知らなかったからだから私が1995年で恐れたのは、もしかしたらオウムっていうのは本当にすごい境地に入って、でそれでその境地に入ると本当に地下鉄でサリンをまくことが人類救済計画なのかもしれないなんて、まあ、さすが思わなかったけどもちょっとその恐怖はあったんですよ。要するにオウムの人たちは私らが知らないことをもしかしたら知ってるんじゃないかっていうね。だからね、それがあるから日本の宗教者ってのは実は黙ったのね、黙ったんですよ。もしかして要するにオウムに対するコンプレックスがあったんですよ。だからなぜか自分がそれほど修行してないから本当に、ね、だけど今私は言い切れるの 100%彼らは入っていないです、本当に入っていないもうそれだけだから、オウムには何の宗教的価値とかないです、ゼロです、ゼロ、文字通りゼロ、本当にだから、この、最初の高村さんの問いね、宗教の犯罪だったのか、これはこれは、ノーなのね、ノーです、宗教の犯罪ではないです。あれはだけども宗教の犯罪だったのではないかっていう恐れを宗教者全員は抱かなきゃいけなかった。だけどもほとんどピンとこなかった。でそしてまあ私はビビりまくったんだけども、でそれでそのオウムじゃないものが何かって言ったら、やっぱりマインドフルネスと、まあ、そしてまあその後慈悲っていうものだけどもあって、でそれで私らは明確にオウムじゃないものをずっとやってきて、でそして見えてきて、で何が見えたかっていうと、ああ彼らは全然入ってないわってことは言えるんですよ、本当に。だから、今高村さんがずっと書いてたように、そういうところに入ってしまったらば、そこから、あるところに入ったら、ここはもう絶対不可侵の世界で、でそこでは社会制度とか通念とは、社会制度と通念とはぶつかってしまうんじゃないか。だけどこれ成り立たなくて、なぜかって言っても入っていないから。入っていなくて、だけどもオウムというところにはものすごいすごい量のルサンチマンが全部集まったわけね。ルサンチマン、世の中に対する恨みが、ね、そして世の中に対する恨みが集まって大爆発を起こしたというだけに過ぎません、あの事件は。だからそれは宗教者が、特に瞑想をやってる人間が言い切らなかったらどうするんですか、本当に。だから世間はあくまでも ホームがすごいところに入った、その結果としてあれが生まれたんじゃないか、だからあの瞑想とかなんか怖いよねっていう発じゃないですか。でだからその後ね、まあ、オウムでとばっちりを受けたのはまあ主に2つで、あのヨーガとチベット仏教ですよね。でチベット仏教はいまだに立ち直れないですけども、でヨーガはさっさと立ち直ったのね。どうやってか、美容体操になることによってね柔軟体操になることによってねだから柔軟体操だと何のあれじゃないですかね、あのダイエットにいいよってね、ほらお腹出てるでしょうとか ねお腹引っ込むよとかね言って、そしたらもうあの毒にも薬にもならなくて、あのではヨガは見事に美容体操になることで生き残ったんですよ。でそうするとね、その頃を知っているヨガの団体のリーダーたちは瞑想に対してものすごい恐怖心を抱くの、ね、つまり瞑想ヨガの団体が瞑想とかに走ると、あのなんかまたそういうとこ行ってまたオウムと同じようなところんじゃないかってね、起こらないんですよ、ね、なぜだから瞑想とかに入ってなんか変な心理、普通の人が見えない心理を見ちゃったためにああいう宗教的暴走が起こったんではないかっていうのが、だから美容体操やってればいいよねっていうふうに、まあ、でっかいあのヨガ団体のトップはみんな思ってるわけね。で若い人たちが、いやヨガだって瞑想大事でしょうって言うと、いやそういう意見は全部押し潰されるんですよ。なんせあの朝原でも前はヨガをしてたんですよ、あの人もね。もう若い時の、 あの朝原って結構引き締まってて結構容疑の体型してるんですよ。で最後の方がデブとなっちゃったけどねあれはまあ堕落したんでしょうけどもね。だからあのヨガの団体が瞑想なんかやるとまたオウムの二の舞になるっていうのが、あの昔を知ってるヨガの団体のトップの人はみんな考えてますね。でそれもしょうがないんですよ。ですがだけどもそれは何回も言うように宗教が暴走したわけではなくて、実際に宗教の世界に入れなかった、入れなかったための暴走なのね。でそれを何て言うかな、瞑想をやってる人間は言い切らないとダメなんですよ。じゃないといつまでたっても世間っていうのはこの高村さんの考えを、高村さんこれは考えは非常にわかるでしょ、非常に私もわかるんですよこれは。あのだから高村さんここまで真摯に問いかけしてくれたことに対して私は彼女を最大限にあのすごいと思います、ね、だけどもそうなんだけど私は高村さんとはこの意見は全面否定するわけ、全面否定っていうよりか、あの高村さん問いかけてるから、その問いかけに対して私はそうではありませんっていうふうに答えるってだけね。要するにオウムっていうのは全くそういうところに入っていないです。だから入っていないから、その中から生まれたものではないっていうことね。だからあのヨガの団体の人たちが瞑想に対して恐怖を持つ必要は全然なくて、あの、本当の瞑想に入っていけば、大丈夫。だから、先週も言ったけど宗教的テロリズムっていうのは実は存在しなくて、宗教の中からテロリズムっていうのは生まれなくて、その間に宗教を利用したテロリズムはいくらでもあるけどね、もちろんね、宗教を政治的に利用したテロリズムはいくらでもあるからなんだけども、宗教の中からテロリズムが生まれるということはありえないです。なんかこれ そこを高村さんは本当に本気で心配してるんだけども、私は彼女に言いたいのは心配する必要はないです。なぜから、オウムは決して宗教の中から生まれたわけではないから。それを瞑想をやってる人、少なくの瞑想を教えてる人間はもう 100% の確信を持って言い切らないでどうするんですかっていう話なんですよ、ね、あのことね。でそれで、1995年オウムじゃないものとしてマインドフネスが出てきて、でマインドフネスを深めることでこの23年間ずっとやってきて、でそれで見えてきたのは、ああマインドフネスっていうのは 100% 安全、なぜそのグルに絶対的に帰依する必要ないから、もうグルに絶対的に帰依をすることで そのグルのところに邪悪な人間 が入り込まれて、もう我々が全く無抵抗になるという危険性はゼロだから、ね、だけどもオウムの人たちがもうどうしても入りたかった世界に我々は入っていける。マインドフルネスと慈悲によって 100% 安全にですか。そしてそれが見えてきた時に、まあだからこの X デーが終わって、まあ最初の X デーが7月6日だったから、まあその翌日の7月の7日からね、私は今ポストオウムの時代って言ってるんだけども、ポストオウムの時代ですね、ポストオウムの時代の後ってことですね、が7日から始まったんだけども、で その時にね、私らはもう一回、マインドフルネスと禅の関係をねきちんとしなきゃいけないだろうなっていう話になってくるのね。マインドフルネスってあくまでもやっぱりテラバだから、で日本の禅っていうのがちょっとあって、で日本の禅にとって、このマインドフルネスはどうなるかを、ちゃんと研究しなきゃいけない。でそれが初めて出ます、そういう時代かですかね。それは今年の秋からね始まりますですか。はい、じゃあ一応ね、これで、この23年間の歴史で、まあ、で京都はね、そういう意味で、ティク・ナット・ハンさんと我々の秘密会議があった場所だし、だからまあ京都はもちろん日本仏教のね、非常に重要な場所で、ね、なったので、このポストオウムの時代が、まあ、京都が非常に重要な場所になるのは間違いないのね、まあ、多分京都と鎌倉だと思いますけどね。ということで、私らはようやく高村さん の真摯な質問に全部答えることができたかなと思います、はい、そういう大きな流れの中で今マインドフルネスというのがあるという話なんですよ。ちょっとこんな話をマインドフルネスの先生の中で喋って私だけだけども私とまあせいぜい一緒さんがちょっと話すかな、彼はぐらいでね。はい、じゃあね、この後の質問は、この後受け付けますので、この後、しぐせいがんをね、やります。願わくはこの功徳をもてあまねく一切に及ぶし、我らと主上と皆ともに仏道上善ことを、
く仏道無常誓願状春情無変誓願道煩悩無尽誓願断誓願学仏道